2024年2月29日木曜日、時刻は午前8時40分を過ぎたところです。さて、中井先生の中井久夫集その3ですね、ずっとちょっと6、7、8話のエッセイは飛ばして、9番目の統合失調症の精神療法、個人的な解雇と展望というところに入ってまして、そこに付箋をつけたもんですから、で自分で買った時に改めてもう一度ざっと見た時に、また付箋してる箇所がありまして、この統合失調症の精神療法、個人的な解雇と展望、昨日は1のところのその質問のことをちょっとねご紹介しましたけれども、で2があって、3の3項といいますかに入ったところの、これですからページでいうと80ページなんですけれども、先生、中井先生が精神科医になった道筋というか、そういうものを紹介しながら、その自分に課した条件があるということがこう書かれてあって、まず冒頭ちょっとご紹介しますと、これ結構大事なんだろうなと思いますね、中井先生にとって。私は最初から精神科医の道を選んだものではない。私はある別の臨床科に多少の経験があり、そして医学部を一旦離れて6年間四流の生物学者として、私以外は医学部出身のいない研究室で働いた。個人的事情についてはここで省略するが、以上の経歴が精神科医としての出発にあたって大きく影響した。私は1966年に、で中井先生は1934年生まれですので、32歳の時ですね。私は1966年に精神科医となった。このことにはかなりの意味がある。1960年に医師となってすぐ精神科医になっていたならば、私はかなり違った精神科医になっていただろう。というふうなことで、ちょっと書いてあって、で、文章進んでいった81ページのところに、このように書いてますね。精神科医になるにあたって、私はいくつかの条件を自分に課した。それを以下に述べよう。この条件のところの3番目に、私が付箋をつけてるんですね。で先生ご自身はその自分に課した条件は8条ありまして、それが2ページほどにわたって書かれてるんですけれども、例えば第1は治療だけをするということである。したがって研究のために患者に必要でない処置や薬物投与をしないだけでなく、データが揃わなくても良いから患者に有益でない質問だなどの侵襲を犯して襲うですね、患者に有益でない質問などの侵襲を行わないことにした。研究の道具に患者をしないということですね。それが第1点目。で第2点目としては、まず有害なことをしないという古来の医師の原則に従おうとしたということなんですね。 統合失調症は自然回復力がかなり強い一方、些細なことで無再現に停滞したり悪化したりする可能性があるものではないかという仮定を置いたのであるということですね。前進する良い展望の差し当たりない時は現状維持に努めた。第2ですね。とにかくまず有害なことはしないということですね。で、付箋をつけたのが第3番目なんですね。で、第3番目、中井先生が自分に課した条件という、その第3番目。第3に、科学や原則にこだわらずに、良いとされることは、有害性が予見されない限りやってみて、ダメならさっさとやめるという方針を取った。科学は極めて限定された力であるというのが四流の科学者として、しかし勤務先のおかげで第一級の内科の科学者を目の当たりにすることのできた私の結論であった。因果関係を考えることは複雑な事象においてはしばしば過度の単純さ、あるいは端的な誤りに導かれるのを私は経験していた。私は事象間の時間的空間的近接を重視し、それ以上は考えないことにした。また、やって成功すれば得るところがあるが、ダメでも今より悪くならないような治療法を創作した。これには神の存在に関するパスカルの賭けを参考にしたということで、括弧パスカルの賭けのことですね。神が存在する方に賭ければ存在しなくてもともと存在すれば大の幸せという理屈であるということで、括弧閉じるになってますね。逆に何にも良い策がない時には何もしないことにした。逆に何にも良い策がない時には何もしないことにした。そのうちに事態が変化して何かのための手がかりが見えてくることを期待して待ったのである。先ほどちょっと話の方で話したものに通じるような気がしますが、しかし観察の精度をある程度下げずに、時には何年も待ち続けることには多少の努力と自己激励が必要であった。待つっていうことがね、いかに大事か。それへの努力ですね。それはやっぱりなかなか忍耐力のいるもので、自分を励ますということが必要になると、ここのところを付箋をつけたんですね。ですから、相手にいいと思うものは本当に一定の、それこそエビデンスじゃないですけれども、エビデンスとまでいかないけど、有害性が予見されない限りっていうところが大事でしょうね。それをやっぱまずこう読み取れるかということが、中井先生のその高度な知見によってそれが可能であって、ですから、もう安易にやっぱりね、その新しいものを使うことはできないですけど、とにかくよくよく見極めた上で使ってみて、ダメだったらもうすぐにもうやめちゃうと。ですから、こちらのサイドではなくって、相手のクライアントにとって、 するアプローチですよね。でそのまあ最後の部分のパスカルの核を参考にしたっていうことを、まあダメでもともとというかですからまあやってみてダメな時はもうちょっとこうしばし待つと、状況の変化を待つと。ですからずっと同じっていうことはないわけですからね。ですから徐々に変化していく。でそれがまあ徐々になだけに何年もかかる可能性はあるけれども、下手に患者さんのこう負担になるようなことをして悪くしてしまうのではなくって、こちらの方が待つと、もう忍耐力もとにかくもう自分の方が萎えてしまいかねないけれども、自分を励ましながら相手のことを思ってじっと待つと、まあ、この姿勢というのがやっぱそういうところに信頼感を置けるんですよね、中井先生に。で参考までに第4をちょっと簡単にご紹介すると、第4に何事についても自分ができないことを患者に要求しないことにした、要求しないこととしたということですね。しばしば私は患者の立場に置かれたら私に何ができるかを自問した。いやここですね、やっぱり中井先生の常に何か相手のことを思える、あなんか本当にすごいなと思うんですけど、第4に何事についても自分ができないことを患者に要求しないこととした、しばしば私は患者の立場に置かれたら私に何ができるかを自問したということですね。で第5に指導ということはなるべくしないようにして、患者が何を求めているかをまず知ろうとした。指導はしばしば患者の意向をわからなくさせると私は考えたということですね。もう一度第5に指導ということはなるべくしないようにして、患者が何を求めているかをまず知ろうとした。指導はしばしば患者の意向をわからなくさせる、これはコンサルティングにも通じることだと思いますね。まあ、全てにおいてコンサルティングに通じますよね。まあ、精神科医もそういった意味では、まあ、助言、治療プラス助言ということもありますから。で第6に当分は効率というものを考えないようにしたということですね。20歳代の私は徹夜の実験に慣れていた。患者と共に病棟に泊まり込むことはそれよりもはるかに楽であったと。いやーすごいですね。第6に当分は効率というも効果効率ですね、当分は効率がいい、効率というものを考えないことにとした。まあ徹夜に慣れてたから患者と共に本当に寄り添うことも苦じゃなかった、楽であったということですね。で第7に統合失調症という病気にも一定の経過の法則があると仮定した。そうでなければ医師がやれることにはすぐ限界が来てしまい、あとは試行錯誤となる。この点で間もなく手にしたコンラートの分裂症の始まりは私を大いに勇気づけたということなんですけれども、第7に統合失調症という病気には一定の経過の法則があると仮定したということですね。で第8に私は 特別患者を作らないことにした。したがって自分の興味のある患者を午後特別に時間を作ってみるということはほとんどしないと思う、していないと思う。統合失調症だけ見ることはせず、私は患者の無選択をできるだけ実行しようと努めた。他方、あまり簡便な見方はしないようにした。そのために私は当分精神科で食べないことにした。もう食えなくてもいいわという、食えなんだら食うなという 禅のね、禅師の言葉がありますけれども、まあしばらく食えなくてもいいだろうというふうなことをもう潔く諦めた、前向きに諦めたということですね。まあ、中井先生の本、あるいは堀田芳恵の本もそうですし、本というか考え方、モンテーニュもそうですけれど、なんていうんですかね、本当にこう真摯な姿勢というかで潔さもありますし、やっぱそこに惹かれるんでしょうね。それが惹かれて、まあ、そこからなんかこう学んで勇気づけられて、本当にモンテーニュもそうですし、この中井先生の、まあ、朝にねこう読むちょっと習慣もがすっかりつきましたけれども、なんかやっぱ楽しいんですよね。なんて言ったら、まあ、その空気感に触れるっていうことが、まあ、静寂の技法という本の中に朝、まあ、詩を読んだり、それがすごくいいというふうなことが書いてありましたが、買って読んでないですけど、ちょっとアマゾン の, ダイジェスト版みたいなものがあったからちょっとこう見てみたんですけど、そういうことが書いてありましたね。ですから本当にこの朝こうやってそういう空気感に触れるっていうことが、ちょっとこう日常一日過ごした自分の精神にちょっとほこりがかかったところを朝にちょっと取り払ってもらうというか、なんかそんな感じがしなくもないなと今ちょっと思いましたけれども、といったところで時刻が8時58分を過ぎたところです。以上です。